はようございます。女性連合の今年度の標語が、私たちは神の道路者であるというものでした。私たちは神の道路者、すごい言葉だなと思います。しかしこれは本当のことです。神様の言葉を広く伝えようと思って、その歩みを成している一人一人が神の道路者だという、そのような意味で私たちはこの言葉を捉えていると思っています。今の時代にあって積極的な姿勢を感じさせる言葉です。道路者に求められていることは、大谷翔平のようになることでしょうか。ちょっとわざとらしいですね。必ずしもかっこよく成果を残す、出し続ける、そういうことではないと思います。与えられている事柄に対して日々の努力を怠らず、泥臭く働きつつ、説明を求められれば丁寧に事実を表して対応していく、そのようなことではないかなと思います。野口ヒューマン宣教師はインドネシアのセマランでの神学校で教鞭をとっておられますけれども、その地域の新しい教会が活動をし始めることについて、必要なことがあるということをこの10月号の世の光で示してくれています。インドネシアではイスラムの人々が多いということでありましたが、そこでキリスト教会が活動したらいけないかというと、そういうことではないと。地域の住民が認めればいいんだということだったんですが、しかしそれは簡単にいいですよというものではないということです。プルマタアスリ教会というのがあるそうです。最初はその許可が下りなかったということですけれども、幼稚園を開いて活動したと。そうしましたら門が開かれて、幼い頃キリスト教会に関心を持っていた人がいて、しかし周りの目が気になって教会には行けなかったと。そういう人が成長して親になって、自分の子供たちを幼稚園に通わせるようになり、そういう中で教会の活動が認められていったんだと思いますけれども、自分たちも教会に来れるようになったという話があります。10年20年30年越しの活動になるかなと思います。また幼児教育っていうのは、そういう意味でも大事だなということを感じます。つまり生まれて 3年から5年の子どもたちと関わるということで、その家族やまた、まあ、ひょっとしたらその周りの人たちにも関わる機会を持つことができるようになるという、そういう意味になるかと思います。そのようにしてインドネシアの教会は活動を定着化させて、そしてイスラムからキリスト教にこれは改宗するというんでしょうか、改宗ではないですね、クリスチャンになるという人が結構生まれて教会が大きくなっているということを聞いています。それから先日11月13日に長住教会で、ルワンダので活動しています佐々木さんを迎えての特別祈祷会というのが行われました。当初活動当初もうちょうどルワンダで活動し始められて20年ということで節目の年だということだと思うんですけれども、その振り返りがなされているようです。でその祈祷会の場ではかつてはリーチというところに属しておられたんですけれども、今はルワンダプロテスタント大学というところで教鞭を取っておられるということです。何を教えているかというと、平和紛争学科というところで教えているということでした。平和学じゃなくて平和紛争学科ですから、戦いのことも学ぶということなのかなというふうに思いましたけれども、そのことについては何にも触れる機会がなかったと思いますが、平和が定着し暴力紛争を繰り返さないために、平和のための働き人を育成していくことが急務であるということで、この働きに赴いておられるということです。その場所に太古地域というのがあるんだそうですが、それはアフリカ大陸の太古地域、大きい湖と書くんですけれども、大きい湖ということで地球上で2番目に大きい淡水湖がその地域にあります。ルワンダがあり、南にブルンジがあり、それから西側にコンゴ共和国ですね、それからウガンダという国がありますが、そういった国々の地域を指して、太古地域、赤道直下の地域になるということだと思いますけれども、その地域は希少な鉱物資源をめぐって紛争が絶えないそうです。ルワンダに佐々木さんが行かれたときは大虐殺が30年前に行われて、その土族フツ族の紛争ことがあって、それでその2つの民族の平和を願って活動を始められたということだったと思うんですけれども、しかし単純なことではないということが、まあ、言って、活動を積み重ねる中で、お覚えになったんだろうと思うし、そもそもの問題点がその鉱物資源、どのように金儲けをするかということにテーマがあったのかなというふうに思います。 コンゴ共和国、先ほどこの後女性会のアピールに出てくると思いますけれども、その紛争の地がコンゴにあります。そこの反政府勢力をルワンダの政権が支援しているという嫌疑がかけられているということなんですけれども、しかしそういうことを認めないで、そして現状のままを来ているということです。問題の根はそういったところにあるのかなと。紛争でおよそ200万人もの人々がコンゴを追われて難民となっているということです。ルワンダにも相当数の人々が押し寄せてきているんだと思うんですけれども、そうした事柄が佐々木さんの目の前で展開している。そしてこの平和紛争学科というところで、実は佐々木さんがしてきたことを学ぶというのではなくて、まあ、もちろんそのことがテーマではあるんですけれども、その学びを土族仏族の人が学ぶだけでなくて、コンゴ語の留学生、それからコンゴから逃れてきた難民の学生が一緒になって学んでいるということなんです。ということで、その学ぶ現場では多分小さな対立があるのではないかなと思います。それが大事なことなのではないかなと思います。そこで平和を実現する、平和のために働く人を養成していく、これすごいことだなというふうに思います。そういった人たちが自分の部族に帰っていって、そして学んだことを実践していけるようにする、まあ、そういったことが狙いで、今現在進行形で進んできているということです。マタイ伝の、今日はマタイ伝の箇所を選ばせていただきました。いわゆる大宣教命令というとマルコ伝になると思うんですけども、いやそうではなくて、今日はマタイ伝を選びました。マタイ福音書が記されたのは、皇帝ネロがローマ帝国で、キリスト教を迫害します、その厳しい時代の最中に、実はキリスト教会だけでなくユダヤ人たちも厳しい状況になっていく時代だったということです。AD70 年頃に、まあ、マタイ福音書は記されていると思いますけれども、パレスチナでは66年頃から第一次ユダヤ戦争というのが起こります。ユダヤ人たちがエルサレムをその時代に占拠してしまいます。ローマの支配を拒否してユダヤ人がそこを占領するわけです。そして70年に後の皇帝になるテトスですね、がそこにエルサレムに入って占領し返すんですね。そして ローマ帝国はユダヤ人をエルサレムから追放して、いきます。マサダにユダヤ人たちは逃れて、その要害に、こもって最後の戦いをしたという、有名な話があります。徹底抗戦の後に敗北してしまいますけれども、その戦い では実はローマ軍側についたユダヤ人たちもいたということを聞いています。アレキサンドリアという学問の町があります。ユダヤ人たちはそこにも留学をしてさせるために人を送ってるんですね。そしてそういうところでローマ帝国のことを学び、自分たちの将来のことを学び取っていったんだろうと思います。いわゆる新ローマ派というのが、できたんだろうと思うんですけれども、そういった人たちがローマの中に取り込まれて、そして、ユダヤ戦争の中で、活用されたということでありました。ユダヤ教の拠点はエルサレムからヤムニアという地中海沿岸の町に移ります。ひょっとしたらヤムネっていう名前で覚えていらっしゃる方もおられると思いますけれど、ヤムネかヤムニアか、ヤムニアというふうに僕は聞いてきているので、そっちの方が親しいんですけれども、そのヤムニアというところに移されます。キリスト教会の拠点はどこに移ったか、それは定かではありませんけれども、ユダヤ教とともにある時代だったかもしれませんので、主だった人たちはこのヤムニアに移ったのかもしれません。しかしながら90年にキリスト教会にとっては大変なことが起こります。何が起こったかというと、ユダヤ教からキリスト教は異端だというふうに決められるわけです。ユダヤ教は公式にはローマ帝国の公認宗教ですので、迫害の対象では実はなかったんですね。しかしこの公認宗教から外されるということで、徹底的にこう立場が悪くなるということです。そういうことで拠点をヤムニアに置くということは適当ではなかったかもしれないですね。むしろヨハネ、ヤコブとヨハネの兄弟のヨハネですね、ヨハネが最後を迎えたのはエフェソだという話が確かあったと思いますので、十二弟子の一番最後の生き残りがエフェソだったとすれば、そこに拠点があってもおかしくはないかなと思いますね。マタイ伝が記された頃は主にユダヤ人にとっては大変な時だったということが考えられます。それでマタイはイエス・キリストの福音をアラム語で分かるように記したというふうに考えている人がいるということですね。アラム語で書かれた福音書というのは当時のものは残っておりませんので、定かではないんですね。このマタイ福音書の時代、すでに当時の世界に福音はどんどんと広げられていっていました。西に行けば言語はヘブライ語からギリシャ語、そしてラテン語が必要になります。東に行けば アラブ語、それからインドの言葉は何て言うんですかね、はい、インドの方まで行きます。南はエジプト、エチオピア、もうすでに弟子たちによって広く福音は伝えられていきます。トマスはインドで活動したという記録がありますよね。イランからインドにかけての活動記録があるというふうに資料に書いてあったと思いますけれども、そのようにインドまで行きます。パウロの書簡にはパウロ自身がスペインにまで行くという伝道計画を持っていたということでありました。使徒言行録ではフィリポがエチオピアの宦官に聖書を教えた箇所がありました。そういう意味では本当に福音はもうすでに広げられていたということだと思いますが、しかしまだまだ、だからマタイが記したのはすべての民をということでした。まだ知らない人々がいるというふうに彼は思っていたのだと思いますけれども、マタイ福音書が書かれた地域がそこから考えるには、すべての民という言い方が最も適当だったんだろうと思います。ユダヤ人も異邦人も民族の垣根を越えて伝えていきなさいと。そして彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けて、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。そのように示しました。命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここが大事なことだなといつも思います。教えるっていうのは自分に身についてないとなかなか難しいことだと思います。知らないことも知るようにしなければいけません。知識をそのために豊かにしていくという自分の中にそのような道を作らなければいけません。今まで生きてきた範疇では必要がなかったこともこのことにおいて知るように求めていくようにしなければならなくなるということがあったと思います。神様から、イエス様から命じられてきたことをどのように考えるか、自分だけの問題ではない、自分と共に歩む周りの人たちの事柄にも及ぶとすれば、教えられるように備えなきゃいけないっていうことが示されているんです。垣根を越えていくために、垣根を越える、垣根そのものが問題だと思いますけれども、それは障害です。言葉が違うだけで大きな障害があると思います。でもその壁を感じるっていうことは大事なことです。まあ言葉だけではない、生活習慣、ものの考え方、そういったことが全てここに当てはまっていくかと思います。今は、今現代のことを考えると世代間のこともあるのかなと思いますね。まあ僕も iPhone をいじくっていますけれども、 iPhone のすべてを使いこなしているかというとそうではないって思っています。でも若い人を見ると見事にアプリを導入して操っています。その操る文化、それは大きな垣根だなと感じることがあります。その垣根を超える、それは大事なことだなと思います。超えるためには力が必要です。先ほど言いましたように、教えるためには備えることが必要だって。知ること、物事を知る、そのために求めていく必要がある。垣根を越えていくためには力が必要だって。力は蓄えていかなきゃいけない、鍛錬していかなきゃいけない、そういうものかもしれません。単純なことではないですね。イエス様のご命令を受けて人たちは、多くのキリスト者によって、人たちは多くのキリスト者によって、ローマ帝国に限らず多くの地域に、広い地域に述べ伝えられていきました。まあ、州法には世界への広がりということで、聖書翻訳ということでちょっと書いておきました。2020年8月に新旧約聖書ですね、新旧約良訳の聖書は世界中の700の言語に翻訳されたそうです。世界聖書協会、まあ、日本聖書協会が属しているところだと思いますけど、多分そこで発表してるんだと思います。ただその世界、その聖書、世界聖書協会が携わっていることではない、他の団体が行っていることも含めてのことだろうと思いますが、また新約聖書のみで言うと1550言語だそうです。先週愛するという言葉は日本にはなかったという話を言いました。日本語に聖書の愛するという言葉を翻訳した人は、日本人がものを大切にするという、そういう習慣を持っていることを見出して、ご大切という言葉をその愛するということに当てたというお話をしましたが、垣根を越えるというのはこういうことだなと思いますね。知らなかったことを、分からなかったこともいろいろ研究し、そして相手からも教えてもらって、そして適切なものをそこで見出していくという、そういうことかなと。いっぱいありますね。聖書翻訳という、そういうことで考えても、とても大きな垣根を現在も越えてきているということだと思います。私たちも越えていけると、2020年代においてもこの新たな聖書翻訳への試みというのはなされていると思います。まだ翻訳されていない言語があるんだろうと思います。そういうことに向かって活動がなされているということを考えると、私たちのすべき努力は翻訳ではないかもしれませんが、 垣根のあるところ、そう感じているところに向かっていくことは大事なことです。世界祈祷習慣、野口先生や佐々木さんたちが取り組んでいることを知る、それはとっても大事なことですし、そしてそこで経験していることを学んでいくということはとっても大事なことだと思います。そのことをまた身近な私たちの歩みの中に生かせるものがあるだろう。前に話したことがあったかもしれませんが、ある教会員のお母さん、その教会員の方のとお母さんはずっと対立をしていました。お母さんは自分は仏教徒だと主張し、そして教会のことを拒否していました。しかし肝臓がんになり、自分の命が、あとわずかだということが分かったその時に、自分がどこに行くのか分からないと言い出して、牧師を呼んでほしいと言ったそうです。お母さんが自分から垣根を壊してきたのかもしれません。でもそのような言葉を聞ける関係があったということは大事なことです。その言葉を聞いた牧師は、イエス・キリストを信じる者が天国に招き入れられるという話をしに行きましたけれども、お母さんは素直に聞かれました。病床で信仰告白を表し、バプテスマを受けました。それから1週間、その教会員とお母さんはその枕元でいろんな話をしたようです。実は死の恐怖からモルヒネをかなりの量使っていたようなんですが、バプテスマを受けた後いらなくなったと聞いています。つまり御言葉によって自分自身のすべてのことを受け入れたのかなと思います。そしていろんな苦しみを神様にすべてお委ねすることができたということかなと思います。モルヒネがいらなくなって1週間後に天国に行きますけれども、その間にあの時はこうしてほしかった、この時はこういう時はこういうことだったんだけどいう、お互いに超えられなかった部分についての対話が深く豊かになされたって聞いています。それが二人にとっては幸せな時間だったと、20年かクリスチャン生活20年超えてたと思いますから、それぐらい対立をずっと続けてたんだろうと思いますけれども、でもそのだけの分を本当に1週間ぐらいで振り返ることができて、それでよかったねっていうふうに覚え合うことができたと思います。今はもうご本人も一緒に天国に行かれてますので、平和な時間をイエス様の元で送っておられることだと思いますけれども、垣根を越えるっていうのは、垣根は私たちの周りにいっぱいあります。自分自身の中にあります。 でも本当に自分自身が福音を信じて求めて、それを教える、伝える、そのように備えていかなきゃいけないんだなっていうことを感じるところです。このようにしてこの命令に応えていくんだなと思います。私たちの小さな事柄がかもしれませんけれども、時を重ねて多くの人の場所の数を考えていくと、それはすごい大きなことになっていきます。広がっていきます。世界祈祷習慣というのは大宣教命令を受けていると思いますけれども、大宣教命令、ちょっとこう遠い言葉だなと個人的には思うことですけど、自分自身の耳で聞き、心で答えていこうとするときに、それは自分自身のその小さなところで一つのことがなっていったときに、それはこの大宣教命令に応えていくということにつながっていくのだということを覚えていきたいと思うところですね。一言お祈りします。神様、私たちの周りに、あるいは自分自身に垣根のあることを覚えております。あなたの福音宣教のご命令を果たしていこうと考えていくときに、その垣根は時々超えられないもののように感じられます。しかしながら、神様、あなたは私たちを愛し、そしてその垣根を超えていけるようにと新しい思いを授けてくださいますことを覚えます。どうぞお一人お一人にこれからも共にいてくださり、その垣根を超えていけるように力を与えてください。いろんなことを教えてくださり、その垣根を超えていくための備えをさせてくださいますようにお導きください。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。